釣り盛り屋に財務省は1月30日木曜日バンタン州タンガランで行われた BRE マイクロファイナンス展望2025で2025年度の国家支出目標が3621兆3000億ルピアに達したことを明らかにしました。政府は国家支出のシーリング最高予算支出限度額を最適化するため、プラボー大統領から各省庁への指示に従い、予算をよりシャープ、かつ効率的に調整しています。この効率化の目的は、国家予算を国民に直接享受できるようにすることです。一方、首長、事務用品、地域社会に直接影響を及ぼさない、様々な儀式活動など、その他の様々な予算項目では調整が行われました。以前、釣り盛り屋リーダーズは各省庁や機関に対し、16の支出項目について予算の効率化を実施するよう命じる書簡を発行しました。次に、在日者の対応国大使、プラパンディシアタット氏は、両国間の外交関係樹立、75周年に合わせ、インドネシアとの国民同士の関係を強化したいとの希望を表明しました。プラパン大使は1月30日火曜日、ジャカルタのインドネシア外務省で、今年はタイとインドネシアにとって非常に重要な年だと説明しました。これは長年にわたる関係を振り返り、両国間の絆をさらに強化する方法を模索する機会でもあります。この声明はインドネシア外務省で行われたインドネシアとタイの外交関係樹立75周年を記念するロゴ発表会でタイ大使が語ったものです。プラパン大使はタイとインドネシアがより緊密な協力関係を築くことを期待しています。私たちが強化したい取り組みの一つは、両国のコミュニティ間の関係を通じたものです。両国の国民間の絆の強化を促進するため、大王国大使館は今年、インドネシア外務省と協力して文化公演を開催する予定です。プラパン大使によると、このイベントは対話を強化したいという対の意欲を示すだけでなく、両国の人々が互いの文化を理解し、深み、共通点を見つける機会も提供するということです。次に、アンディ・アムラン・ソライマン農業大臣は、2015年1月から3月にかけての米の生産量は 50% 増加すると予測されていると述べました。アマン大臣はこのデータは中央統計庁から入手したもので、2015年1月には前年比 50% 増、2015年2月には 49% 増、3月には 51% 増と予測されていると述べました。アマン大臣は木曜日ジャカルタの農業省事務所での記者会見で、中央統計庁が保有するデータは現地の事実と一致していると説明しました。アムラン大臣によると、米の生産量の増加に伴い、人々が受け取る米の価格も下がったということです。一方、農業省と中央統計庁は、農業データの強化に向けて協力関係を構築したばかりです。アムラン大臣は覚書に署名することで、すべての農業データは中央統計庁によって読み発行されるようになると述べました。中央統計庁のアマリア・アディニングガル・ウィリア・サンティ代理長官は、中央統計庁と農業省の協力は、特に農業分野における開発政策の策定を支援する重要な瞬間だと述べました。最後のニュースです。インドネシア海軍は1月29日水曜日、イタリアの海運会社フィンカンティエリ社製の新型船2隻を受領しました。これらはインドネシアの海上領土の防衛強化に使用される予定です。1月30日木曜日、RRE.co.id が引用したインドネシア海軍の公式プレスリリースで、2隻の海洋巡視船とバトグリアトーリ、ポリファレンテ・ダルトラが合った船舶は、それぞれ KRE ブラウジャや 320とカルイパブシリマに321と命名されたと説明しました。インドネシア海軍参謀長官モハマド・アリティトコは、イタリアのフィンカンティエリ無邪の造船省での歓迎の演説で選ばれた名前は、世界中の国々で国家の主権と名誉を守るという希望と決意の象徴だと説明しました。モハマド・アリティトコは、イタリアからの2隻の艦船の存在は、インドネシア海軍艦隊の一部となるだけでなく、国の主権と安全を維持するための防衛装備の近代化において、重要な節目となると強調しました。これでニュースを終わります。Voice of Indonesia。レッサーの皆さん、コメントです。今日は零細中小企業はスイスで開催される2025年世界経済フォーラムの参加者の注目を集めることについてお伝えします。最終小規模部門は長い間、インドネシア経済の主要な柱の一つとなってきました。プラボボスビアント大統領のリーダーシップの下も、政府は最終小規模経済の金取り役にすることに尽力しています。赤城内閣の就任式で、プラボ大統領は、国際化を含め、零細中小企業を一段上の階層に押し上げるという壮大なビジョンを表明しました。スイスのダボスで開催された2025年世界経済フォーラムで、ニクルンダンと卵をルンダンチップスという優れた製品で世界中の注目を集めることに成功したバンドの零細中小企業があります。インドネシアバビリオンで食事を提供しているラストマンデー零細中小企業は、その美味しく本格的な味で来場者から温かい歓迎を受けました。ラストマンデーの事業開発ディレクターであるイヒダ・ラマダンティ氏によると、ラストマンデーはスパイスをたっぷり使った本格的な味を提供することに加え、完全な食品品質、認証取得していることも強みだということです。また取得が非常に難しい米国食品医薬品局の基準と認証も満たしました。それだけでなく、この零細中小企業は、インドネシアオラマー評議会、インドネシア食品医薬品監督中によるハラル認証から、適正製造規範認証、危害分析重要管理点認証まで、様々な認証も取得しています。バンドに拠点を置く零細中小企業は、完全な認証を取得し、国際市場に進出しています。現在同社の製品は、パプアニュージニア、カタール、オーストラリア、シンガポールの市場に参入しています。もう一つ興味深いのは、この零細中小企業が利益だけに焦点を当てているのではなく、地域社会にプラスの影響も与えている点です。とりわけ、柔軟な勤務時間で、主婦に仕事の機会を提供し、西ジャワ州のバンドン周辺の地元農家と協力して質の高い原材料を確実に入手できるようにしています。これは確かにバブー大統領の明日芝計画の3番目の理想、すなわち質の高い雇用機会の拡大、企業化推進の処理、創造的産業の発展、そしてインフラ開発の継続に沿ったものです。今後零細中小企業が誠に国民経済の柱としての役割を果たすことが期待されます。これでコメントを終わります。
Thank you.
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1926年1月31日、ナドラトル・ウラマが設立されたことから始めます。ナドラトル・ウラマはインドネシアの主要なイスラム組織の一つです。この組織は1926年1月31日に聖職者と少年によってスラバヤ市に設立され、アシャリアの信条とシャフィー派の法学、およびそのメンバーの経済的利益、伝統主義のイスラム教の実践を擁護しました。ナドラトル・ウラマの宗教的見解はイスラム教の教えと矛盾しない限り、地元の文化を容認するため伝統的とみなされます。カイハジ・ハッシム・アシャリ氏が組織の初代会長でした。次に1966年1月31日、ルナ6号宇宙船が打ち上げられたことについてです。ルナ6号はソビエト連邦が宇宙ミッションの一環として建造した無人宇宙船でした。セルゲイ・コロリョフの設計局によって設計されたこの宇宙船は、1966年1月31日に現在のカザフスタンによるバイコヌル宇宙基地から打ち上げられました。ルナ6号は月面に着陸し、月面の画像を撮影した最初の宇宙船でした。最後に2020年1月31日、イギリスは欧州連合を離脱したことについてです。イギリスはまだ欧州共同体と呼ばれていた1973年から欧州連合に加盟しており、1975年の国民投票で承認されました。2016年の国民投票では、英国民の大多数が欧州連合からの離脱を望んでいることが明らかになりました。交渉プロセスはイギリスと欧州連合の間で実施されました。イギリスは加盟から47年を経て、2020年1月31日、ついに正式に欧州連合を離脱しました。これで今日の歴史を終わります。
Kita selalu kecuali tiap kau jatuh hati kali ini hampir habis dayaku membuktikan padamu ada cinta yang nyata setia.Hadir setiap hari Tak tega Biarkan kau sendiri Meski seringkali Kau malah asyik sendiri Karena kau tak lihat Terkadang malaikat Tak bersayap Tak cemerlangNamun kasih ini Silakan kau adu Malaikat juga tahu Siapa yang jadi juaranyaAkan hilang semalam Oleh pacar impian Tetapi kesempatan Untukku Yang mungkin tak sempurna Tapi percaya diri, cintakulah yang sejati. Namun tak kau lihat, terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. Namun kasih ini, silakan kau adu. Malaikat juga tahu siapa yang jadi juaranya.
より世界へお届けしているフォイスオブインドネシアです。リスナー皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
フォイスオブインドネシア。
リスナー皆さん、インドネシア語です。今日はエネルギー鉱物資源省は、インドネシアは再生可能エネルギーの転換が可能だと考えていることについてお伝えします。エネルギー鉱物資源大臣の専門スタッフであるサティア・ハンガユダ氏は、インドネシアは化石燃料から新再生可能エネルギーに転換し、設定された炭素排出目標を達成できると確信しています。サティア氏によると、エコプロセスは各国の能力制限に基づいて実行され、先進国が適用する基準を参照するということです。サティア氏は水曜日ジャカルタでの声明で、エネルギー転換は段階的に進めなければならないと説明しました。インドネシアは再生可能エネルギーに目を向けていますが、石炭は依然として競争力があり安価なエネルギー源です。したがってインドネシアが石炭火力発電所における炭素排出量の削減に一貫して取り組むためには、バイオマスとの混焼と将来的には炭素貯蔵技術との併用が必要となります。さらにサティア氏によると、石油天然ガスの商業化と輸送を担当するエネルギー鉱物資源大臣の専門スタッフとしての職務は、エネルギー鉱物資源大臣及び副大臣がインドネシア共和国大統領と副大統領のビジョンとミッション、すなわちエネルギーの自給自足と火力化に関するアスタチダのポイント2と5に沿った職務遂行を支援する能力を信頼することです。ロシアプラブー大統領のリーダーシップの死後、インドネシアは新たな再生可能エネルギーを開発し、化石燃料への依存を減らすだろうと思いました。ロシアは2040年までに100 ギガワット以上のエネルギー容量が構築され、そのうち 75% は再生可能エネルギー、5ギガワットは原子力、20ギガワットはガスから供給されるだろうと述べました。元石油ガス商業化アナリストは、エネルギー鉱物資源大臣が可否色国家下流エネルギー回復タスクフォースの大統領令により、投資と下流が増加し、経済成長、雇用創出、水の利者を防止など、付加価値向上につながることを期待しています。サティア氏はインドネシアが2030年パリ協定の目標と、2060年の実質ゼロ排出を達成するためには、化石燃料から再生可能エネルギーへの転換が可能でなければならないと説明しました。石炭の段階的削減は重要ですが、解決策がなければなりません。これでインドネシア国を終わります。
LL 外芸放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 332.5kHz および 4755kHz 経由で放送され、 www.foinews.id および LL デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニー、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
Yeah.
リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワネインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソワネインドネシアです。今日は中部では州のよりババッコンソ、意味はコンソの胃袋をご紹介します。中部ジャワ州のソマランを旅行する際は、さまざまな目薬よりを忘れずにお試しください。非常に人気のあるルンピアがあります。ユニークで魅力的な味わいのよりババッゴンソ、意味はゴンソの胃袋もあります。この美味しい料理は朝、昼、夕方にお楽しみいただけます。ソマランを訪れるなら、いくつかのレストランに立ち寄ってゴンソの胃袋料理を味わうことができます。ババッコンソは通常ババッチャハンの販売業者によって販売されています。チャハン売りの人たちが朝から押し寄せて歩き回っています。路地の前が気をすくでたむろしている人もいます。ババッコンソは柔らかくなるまで煮倒しの胃袋から作られます。胃袋は家畜の胃の内壁です。柔らかくなったら様々なスパイスで炒めます。使用されるスパイスには赤玉ねぎ、ニンニク、唐辛子、甘い醤油などがあります。この料理はとても美味しいです。胃袋の食感は柔らかく、唐辛子の辛みと甘口醤油の甘さのバランスが絶妙です。ババッコンソは温かいご飯と一緒に食べるとさらに美味しくなります。ババッコンソは美味しいだけでなく、特に牛の胃袋に含まれるタンパク質など栄養価の高い食べ物としても知られています。ソマランでババッコンソを楽しむことは見逃せないにより体験となるでしょう。ソマランの本格的な料理をぜひお試しください。値段は白米つぎて一皿2万ルピア、3万ルピアくらいです。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
シアより世界へお届けしているフォイスオフインドネシアです。次はワンのワニをお聞きください。
フォイスオフの皆さん、ワルナワニです。今日はガジマダ大学の学生がアジア太平洋のファンウェイ開発ソシアコンテストで優勝したことについてお伝えします。ジョクジャカルタのガジャマダ大学工学部電気工学情報技術学科の学生チームは1月20日と21日に大バンコクのチュラロンコン大学で開催された2014年アジア太平洋のファーウェイ開発者コンテストに参加しました。このコンテストでは GTETI の学生がハイフレックスチームの一員として機械産業工学部の学生たちと参加しました。最終ラウンドではハイフレックスチームが662,220チームと総額$34,500の賞金を競い、その革新性により2014年アジア太平洋のファーウェイ開発者コンテストの準優勝を獲得しました。チームメンバーの一人でありアオファさんは、ハイフレックスチームは自分たちで考え出し研究したアイデアに基づいて革新的な製品を設計したと語りました。このコンテストでは各チームがファーウェイのクラウド技術を活用して情報通信技術を開発し、実際の問題に対する解決策を見つけます。参加するすべてのチームはエンタープライズトラックと学生トラックのカテゴリーに分かれています。提案書の提出、ソリューションのデモの発表、最終ラウンドへの出場まで複数の選考段階を経て、両カテゴリーでそれぞれ6名の優勝者が選ばれました。今回のアジア太平洋のファーウェイ開発者コンテストでは、学生部門の6チームのうち2チームがガジマダ大学からの派遣チームです。ハイフレックスの他にガジャマダ大学のコンピューターサイエンスおよび電子工学科の学生で構成されるグロリアチームもあります。このチームは準優勝を獲得しました。リスナーの皆さん、これでワラナワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Dari esok sampai selamanya kita buka mata bersamaLihat pagi yang berbeda dari arah terbit yang sama. Dingin malam takkan menyakitkan lagi. Ada temanku melihat bintang kini setelah sang ibu.Kau jadi selanjutnya yang terpaksa terima baik burukku dengan tertawa. Cuma marah sebentar saja, tiga hari lah paling lamaSemua hal sama selera, karena berbeda lengkap kita. Jika terluka tetap percaya lagi. Bukan pertama kita lewati ini. Setelah sang ibu
Bapa beri restunya.
Indonesia より世界を届けしている Voice of Indonesia です。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
レスナーの皆さん、音楽の広場です。今回は中部スラブ市島のサンペスフォロアという曲についてお伝えします。サンペスフロアは帰り語でいとこであり友人を意味します。この歌は中部スラブ市州のほとんどに住む帰り族の間で非常に人気があります。サンペスフロアはより良い生活を求めて20年間旅を続ける若者の物語です。長い年月を経て彼は残してきたいとこや友人たちに再会したいという思いを胸に、懐かしさを胸に帰郷した。それでは皆さん、これはウーシューバロ出身の伝説のバンドが歌うサンプスフロアです。どうぞお楽しみください。これで音楽の広場を終わります。
Yeah.
Voice of Indonesia.
Aku tersiksa melihat semuanya berubah. Mengapa kau tak mau tahu bagaimana hati ini?
海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz KU で放送され、www.foinews.id および LLE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的及び国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。では皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は foi__official、 Twitter は @foi_indonesia、 TikTok は foi__official、メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。
Sampaikan hasil forum CEO dan bisnis RI India ke Prabowo. Jenazah korban meninggal akibat penembakan aparat Malaysia tiba di Riau. Inilah warta berita selengkapnya. Dagang dan Industri Kadin Indonesia Anindya Bakri bersama mitranya Ketua The Confederation of Indian Industry Ajay Sriram menyampaikan hasil Chief Executive Officer Forum Indonesia India kepada Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Dokumen Memorandum of Understanding, pernyataan bersama hasil CEO forum tersebut, diterima Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menlu India Subrahmanyam Jaishankar. Dalam keterangan tertulis di Jakarta Rabu, Anindya Anindya Bakri menegaskan pentingnya kolaborasi strategis antara Indonesia dan India dalam berbagai sektor. Kedua negara ingin bekerjasama di sektor ekonomi guna mendukung target menjadi negara ketiga terbesar ekonomi di dunia tahun 2030 untuk India dan ketujuh ekonomi terbesar di dunia untuk Indonesia di tahun yang sama. Jenazah Basri yang merupakan korban meninggal dalam penembakan oleh Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia APMM tiba di Terminal Kargo Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Provinsi Riau pada Rabu sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Melansir Antara, sepupu korban bernama Azrai menuturkan pihak keluarga awalnya mendapatkan kabar penembakan ini pada hari Jumat. Bahkan keluarga korban tidak mengetahui Basri bekerja di Malaysia. Diberitakan sebelumnya, Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Riau Fani Wahyu Kurniawan mengatakan 5 WNI yang diduga pekerja migran Indonesia ilegal menjadi korban penembakan oleh APMM. Kejadian ini mengakibatkan satu korban bernama Basri meninggal sedangkan 4 lainnya terluka. Dan pendengar, sekian warta berita.